常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケンケンさん、はい、今時期は毎年の大きなイベント秋にあるという、このイベントに向けて準備だったりとか、皆さんもだいぶワクワク熱量上がってる時じゃないですかね。
そうですね、もうちょっと本番に向けてラストスパートが始まっているかっていうところですよね、うんうん、もうあとは衣装のチェックしたり、最終段階に あともう通しリハーサルやそういう照明合わせがあったりとかね、うんうんうん、そういうのをちょっと迎える時期になってはいるんですけど、私の方はちょっともう割とそれをやりつつ並行して、もちょっとその終わった後の先のことを見越しながらやるっていうのがこの毎年恒例のこの時期なんですけど、もうね、脳内めっちゃ忙しいんですよ。なので、今日はその辺のお話をね、させてもらえればいいかなと思います。は
い、お願いします。
はい。なんか発表会って、うん、入場、ご来場いただいた皆さんに、プログラム渡すじゃないですか。
う
ん、
はい。
で、参加者というか、出演者の皆さんや、保護者の皆さんにも、うん、結構こう、記念に残る、
うん、
一冊とまではいかないんですけど、はい、割とプログラムは毎年気合い入れてるんですよ。このペーパーレスになってきたこの世の中、この昨今で、はい、まあ未だにプログラムに力を入れてるというね、
うん
う
ん
う
ん、
そこだけは結構需要があって、
うん、
で、結局それはちょっといろいろな意味合いがあって、
うんうん、
やっぱその出演者の顔写真もいっぱい乗りますし、
うん、
やっぱご挨拶文なんかは結構時代背景をちょっとこう含めた、こうなんて言うんだろう、そう、そんな時事ネタも入れたよう なんかご挨拶文入れたりとかすると、うん、
こ
う
振り返り、ね、
そうそうできたりするじゃないですか、うんうんうん、でまあその年のキャストが載っていたり、先生こんな方いらっしゃったなとか、まあ、長くいらっしゃる先生も多いので、まあ、その辺っていうのはね、なんかこう、写真が毎年違う先生もいらっしゃれば、ずっと同じ写真の方もいらっしゃれば、
うん、
子供ちゃんたちなんかはね、小学生、ね、幼稚園なんかは前歯がない子もいたりとか、なんか前髪の形とか眉毛の形でものすごい時代感じたりとか、なんかそういうのでも結構記念に残る一冊で、はい、まあそれとプラスして、一応その、発表会が終わった後、見に来たお客さんの熱が冷めないうちに、体験会やるんですよ。
はい、
次の日の。
あ、これそう。前のね、
そうなんです、
発表会前後の時もおっしゃってました。これも一大イベントですよね。
そうなんですよ。
うんうん、
そして、その体験会を開催しながらっていうことは、新しい新規クラスをもうその時に開拓できてないとダメなんですよね。
そっか。
なんとなく新しいクラスをもう、目処をつけてないと、
はい、
どのクラスにどれぐらい募集したいのかっていうのが決められないので、何が大変って発表会の一番くそ忙しい時期にそこまでやらないといけないっていうのが結構忙しくて、まあ、今現状のスタッフちゃんたちには、無料体験会の日程だけごめん、教えてって言って、こことここでやりたいけど、ちょっと教えてって言って合わせてもらって、はい、あとはもうそれに沿って組んでいく。で、新しいクラスどうする？クラス編成どうする？みたいなのは、結構割と作戦を立てて考えるんですよ。そこの作業が割と結構忙しくて、いつもだんだん、だいたいこう、パンフレットの構成が仕上がるまでに、まあ、戦略を練るというか、なんかそういう感じに、段階なんですね。
ご自身もですよ。やってるんですね。
そうなんですよ。
パンフレットとその先のことをっていうのね。
先のことを、そして発表会の、振り付けを考えながら、生徒に教えながら自分の踊りを練習するというね。なんてこったっていう感じではあるんですけど、うんはい、まあ、この忙しさが毎年この時期ならではだなって自分でもちょっとこう季節感を感じる部分でもあったりするんですけど、うん、今年に至ってはですね、新しい先生も結構いろいろこう、だんだんこう、 ご縁いただいたりとかしてきて、ちょっと秋冬から今年の冬から一個始めてみようかって言って、その新しい先生とお話ししてるのが、ちょっと怖そうを掘って、こういう人って集まるかねっていうクラスの一個で、バレエのクラスをちょっと作ろうと思ってるんですよ。クラシックバレエ、クラシックバレエじゃないですね。バレエのクラスですよね。
いいですね。でもバレエは大事だと思う。なんか、
バレエって、いるんですよ。ちっちゃい頃から習ってた子が多いんですよ。意外と。
わかる。幼稚園ぐらいから始めるのは本当ベストだ
と思う。始めてて、小学校卒業、中学校卒業、高校卒業が今、いろんなちょっと節目節目で、だんだんこう、ね、違う分野に移ったり、その、学業とかね、そういうものに合わせて、優先順位が変わっていったりする中で、でもね、一定数ね、いるんですよ、バレエ、大バレエ、大好き、大好きな方って。
はい。
そういう方って、まあ、大抵、バレエ見るのも好きですよね。おそらく。ね、だからそういう、
全部
そうなんですよね、そうなんですよね。うん、だから、なんかそういう方って、またちょっとこのバレエ団に戻って、バレエをなんとかしようって思ってるわけではなく、とはいえバレエ教室ってどういうものかっていうのをやっぱ知っているから、なかなかね、レッスンにね、復活できない層が私はいるんじゃないかと、ちょっと考え、例えば平日の昼間、朝バレエ、優雅に朝バレエクラスとかどうです？
ちょっと楽しそう。
そう、キャッチコピー的には、なんて言うだろう、発表会関係なく、もうね、純粋にね、バレエのレッスンが受けたいっていう、そういうね、経験者の方がどれぐらいいるのかっていうのを、掘ってみたいっていうのを、私、今のバレエのアシスタントのお仕事入ってくださってる、新しい先生にちょっと相談したんですよ。そうしたらなんかね、一定数いるかもっていう話になって。
いるかも。私の周りにもいる、そういう人。うん、
もちろん初心者でもいいんですけど、
はい、
まあ、まあ、2割3割経験者がいてくれたら、やっぱクラスは成立しますよね。
そうですね。そうだと思います。
あと先生の、そう、先生の負担が少ないっていうね。0、0、1をしなくていいので、
はい、
その、怪我をしないように、体力、相談しながら、またちょっとその、美しい軸を、感覚を、ちょっと取り戻してみませんか、みたいな。
はい、
まあ、ウォーキングや、ジム通うんだったら、もう一回バレーしないみたいなクラスを、ちょっとどうするやっちゃうみたいな。なんかその辺のニーズ、需要があるかどうかっていうのを掘ってみようかみたいな。他のクラスもね、新しくね、例えばヒップホップのクラスだったりとか、キッズのクラスも別に全然、増設はするんですけど、そこは結構私の一個なんか実験的な目玉な部分でもあって、なんか、子連れクラスみたいな感じですよね。なんかそこも割とね、ニーズがあるのにないんですよ。子供連れてきていいよっていう。やっぱダンスやってたママさんは多分バレエに絞らないとなるともっといるんで。そこは多分先生たちが確保できれば、いずれやれればいいねっていう。割と。なんかそういうのは、ちょっと、本当はそんなとこ考えてる場合じゃないんですけどね。時期的に
確かにやること山積みなんですけどね今ね
山積みなんだけど、そこちょっと頭の片隅に置いてやっとくと、まあね、その体験会の時期が、まあ決まり、先生たちのスケジュール確保できて、じゃあスタートいつぐらいからにするって、イベントの合間縫ってこの辺にしようかっていうのが決まり、そうするとプログラムになんとなく載せれるじゃないですか。
はい。
そうすると、やっぱ発表会に見に来てくださる方って、やっぱその、生徒さん、出演者の、まあ、親御さんやご家族の方もいらっしゃるんですけど、やっぱお友達応援しに来るじゃないですか。
はい。
で、ママ友さん通じてのお友達が娘ちゃんと見に来てくれたりとかって、なんかそこってもう完全に、生徒になりうる人たちがやっぱ客席にいるわけですよ。
確かにターゲットになりますよね。
なります。なので、そこにやっぱ刺したものを、目に触れるものを載せるには、いろんな情報を盛り込んだプログラムにするのが一番お利口だと私はもうずっと前から考えていて。ただ、 なかなかそれが全部間に合わなかったり、うん、そこまで頭が回らなかったり、うん、パンパンになっちゃったりして、そこまで行きつけなかった年もずっとあったりはしたんですけど、まあ割とちょっと時間の使い方が、こう、年を重ねるごとに上手になってきたり、スタッフちゃんたちが、やっぱりその、いろいろ、こう、私のその、今までやってきた作業をこう手伝ってくれたりとか、うん、私が全部やってたところを引き受けてくれたり、クラス持ってくれるのもそうですし、まとめ役やってくれたりとか、はい、そういうことによって、私がなんかそこまで手が回るようになってきて、なので今は、なんかそういうバタバタさはあるんですけど、もう本当いっぱいいっぱいでパンクしそうみたいなのは、特にそこまではなく、なんかそういう楽しい話を、こうで先生方と、新しい先生方とかね、とやっぱできるっていうのは、結構私もワクワクですし、うん、その時になってからだと遅いんですよね。これもやっぱりその、秋の体験会のための種まくのって、やっぱりどうしてもね、その SNS も使ったりとかもするけど、うん、はい、やっぱ来場してきてくれた方って、やっぱ絶対見に来てる人ガチなんですよ。
そうですね。興味があるという、うん、その、ある、ね。アンテナは立ってるわけですからね。
いくら入場無料でも、
うん、
興味ない人来ないですから。
来ない。本当そうだと思う。
そう、うん。出演者を本当に応援したいご家族以外の方っていうのは、うん、やっぱり少しでも、うん、見てみたい気持ちがなかったら絶対来ないですから、そうですね。はい。それを考えると逆に来てる人たちにもう刺すしかないでしょう、うん、みたいなのはちょっと前からあったりとかで、
はい。
なんかそういう意味ではやっぱ SNS 関連とかそのね、今で言うと、はい、公式 LINE アカウントみたいなものの配信っていうのはタイミング見てやっぱ熱いうちに告知ができたり、
うんうんうんうん、
で、プログラムをゲットできなかった人たちにも、やっぱ伝えたりすることはやっぱできたりするので、うんうん、なんかそういうのの活用っていうのは、全然と、はい、得意ではないんですけど、私は、
うんうん。
全然アナログ人間なので、教えてもらった通りにやってるだけなんですけど、でもそこの活用っていうのは、やっぱり結構、言われた通りにこう、まめにやっていくと、
うん、
これ案外いいぞっていう。
そうですね。
いや、あります、あります。なので、やっぱりね、結構ね、プログラム時間かかるのって、やっぱそこでもあったりするんですね。はい、なので、結構そんなね、思いの詰まったものをね、こう、ちょっと作りつつ、なんかちょっとこう、はい、ニーズに応えられる、こう、新クラスを、これからどんどん面白いクラス掘ってったら、うん、それはそれで面白いのかなっていう、新しい、この、新規顧客層を開拓するには、うん、面白そうだなっていうところもちょっと考えてたり、するんですけどね。これがどうなるかわかんないですけどね。
ああ、でも楽しそう。いいと思います。絶対ニーズありますね。
ありますよね。意外とこういうのって、ね、SNS もあるけど、口コミの方が強いんじゃないかなって私、肌感としてはあるんですけどね。そうそう、まあこれもね、ちょっと私の勘でしかないので、うんうんうん、ちょっとこう、実際どうなるのかっていうのはまたね、こうちょっと楽しみにしてようかなっていうところなんですけどね。うん、はい。
大きくドカンと来る予感を感じつつ、今まだ、
そうですね。
準備段階でね。
はい。で、これからもね、そういうちょっと楽しい、そういう面白い企画のね、クラスをやっていけたらいいなって思ってます。
はい。今日も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが、熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちもダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。